ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町といえば、この番組でもお伝えしてきましたように、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金の配分を受け、民間とも連携してデジタルで町を変える DX デジタルトランスフォーメーションの推進、そしていち早いデジタル教科書導入や保育所から始まる保小中一貫教育など教育改革への取り組みです。こうしたことに関連した最近の動きなどについて笹原町長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。皆さんお気づきのように、国はキャンペーン期間を延長してマイナンバーカードの普及に力を入れています。マイナンバーカードの利用方法は様々ですが、朝日町が進めているデジタルで町を変える DX でも様々な分野で活用できるものと思われます。しかし去年の3月末時点の朝日町のマイナンバーカードの申請率は県内市町村で最下位でした。笹原町長です。
DX を進める鍵の一つにもなるかと思います、朝日町のマイナンバーカード申請率、これ県内トップになったんですね。
はい、おかげさまで、町民の皆さんのご理解、もちろん担当課あるいは全職員を挙げて、申請において努力していただいた結果としてそのような形になりました。当初もうご存じのように15市町村でも最下位でありましたので、そういった取り組みに関して、多くの皆さん方に感謝をしているところであります。
1月末現在で申請率が
76.21 ということで、県内では今トップの方を走っているところであります。はい、
そのですね、マイナンバーカードの町独自の活用策をね、検討してらっしゃるという。
そうですね、国が進めておりますデジタル田園都市構想、それにおいてもいろんな取り組みの中で今月申し込まさせていただきましたが、申請率では当初 70% をクリアした地域ということが条件の一つでありましたので、そういったことにおいても嬉しく思っているところであります。
その町独自の活用策ですが、どんなイメージで？
いろいろと私ども国の方へ、デジタル庁の方も行ってまいりました。なかなかこれから本格的に、町民の皆様方にマイナンバーカードが便利だねというここが今からだったというふうには思っておりますので、今後国の施策としてでも当然利便性が高まるような形で進んでまいりたいというふうに思っています。例えば分かりやすく言いますと、このコロナ禍の中で国民一人当たりに10万円の給付が3年前にあったと思いますが、そういったことが口座と紐付けすることによって、町民の皆様にいち早く届くということになると思っておりますので、そういったことをマイナンバーカード、そして DX 等々を絡めながら、町民の皆様方に理解をしていただくための、これからが本格的なスタートだというふうには思っております。
一般的に行われているカード活用でコンビニでの、住民票の写し等の取得ですか、これはもう来年度始める、
そういったところになると思っています。今後ともそういった町民のサービスに向けて、取り組んでまいる予定としております。
そして DX も活用しですね、社会起業家を育成するプロジェクトを小中学校で新年度開始されますね。
はい、そうですね、そういった取り組みもしてますし、まあ、来年度は特に中学校を対象に取り組むことにしております。まあ、いずれにしよう若い世代に対していろんなことを経験を積むということは子どもたちにとっても非常にプラスな面が多いと思っておりますので、そういった学びの場をの提供に努めてまいりたいと思っております。
DX としてはインターネット上の、ね、仮想空間メタバースの活用なんかもね。
そうですね、我々ではなかなか理解できないようなところが、やっぱ子どもだとやはりもう全然その応用力あるいは発想力が違いますので、まあ、そういったことも経験を積んでいただくことも非常にやっぱり将来を担う若い世代にとってもプラスだというふうには思っておりますので、まあ、そういった視点からもさまざまな形で学びの場を与えて提供してまいりたいというふうに思っております。
はい、そしてですね、こうした中なんですが、デジタルサポート分野で地域おこし協力隊の隊員、これ募集中なんですね。
はい、当然この浅谷町の規模で、DX をどう進めるか、おかげさまで、まあ、博報堂さんの方から声をかけしていただき、まあ、協定を結ばせていただきました。当然マンパワーという点では、人の自治体においてはやっぱりそんなにいるわけじゃない。そうすれば総務省が進めております地域おこし協力隊制度を活用してですね、まあ、そういった人材の確保、そしてまた移住定住にもつながればというふうに思って努めているところであります。
期待は大きいですか？
やはり今のそういった今浅谷町の規模で職員だけでは対応できませんので、そういった制度を使いながら、もちろんそうじゃなくても地域おこし協力隊としてその DX における町民に浸透させるための一つ一翼を担っていただくことも大事だと思っておりますので、こういった制度をまた活用しながらこの DX の推進に努めていく予定としております。はい、
まあ、デジタル分野でね、外部人材を登用する一つの方法ですね。
はい、そうですね。はい、
町の DX の推進に外部の力も求める。広告代理店の博報堂との連携に続き、最近は農業分野が中心だった地域おこし協力隊の隊員募集をデジタル分野に拡大し、インタビューさせていただいた時点では新年度2人が内定しているということでした。まだ募集は続いていて、地域おこし協力隊員の地域に根ざした活動で町のデジタル化が進むとともに、デジタル人材の移住定住につながることにも期待です。そして県内市町村で申請率が最下位だったものがトップになったマイナンバーカード、検討中と言われている朝日町独自の活用方法については、今の時点では具体的な内容はお話しされませんでしたが、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用してのもので、この後国の支援が得られれば具体的な活用方法が示されるものと思われます。マイナンバーカード、町独自の活用策に注目です。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長、1曲目です。
はい、ビートルズのオンマイラビングです。まあ、高校時代に本当に熱狂的に、この大ファンでありましたし、まあ、バイトで一生懸命レコード版を買い集めたという覚えもあります。元気が出る歌の一つとして、オンマイラビングをリクエストさせていただきます。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に私小山健一がお話を聞いています。朝日町で町をデジタルで変えることと合わせ進んでいるのが教育改革です。中でも学校と地域が一体になって持続可能な学校運営を目指す朝日町型地域パートナー学校支援モデル、いわゆるコミュニティスクールの取り組みなどが国から高い評価を受けました。笹原町長です。
地域と一体での学校運営がですね、文部科学大臣賞を受賞されました。
非常に嬉しく思っております。今月のに、まあ、そういった賞状を受けられたということで、まあ、報告を受けましたですけども、まあ、非常に地域の皆様、特に、まあ、PTA 関係 あるいは経験された方々を含め、地域住民の方々、そしてまた学校教育関係の皆様が本当に一つの方向に向かって取り組んでいただけているっていうことに関して非常に心強く感謝を申し上げているところであります。先生方の、働き方改革にもなるし、そしてまたそういったことがやっぱり地域を一つの方向性に向かって取り組むことが地域の活性化にもつながっていくと思っておりますし、本当に嬉しく思っております。この表彰を機にさらなるまたご尽力、そしてまた頑張っていただけることをお願いしたところであります。
地域と学校一体の、運営がますますこれ進んでいくということですね。
そうですね、そういったことによってやっぱり将来を担う子どもたちにとっても大きな力となっていくものと思っております。
そしてですね、カーボンニュートラルで脱炭素先行地域の申請ということなんですが、
環境省の補助金を得ながら阿佐町のおけるポテンシャル調査も今したところでありますし、そういった場も設けたところであります。当初は計画の段階では来年度というのを持っておりましたが、中部環境省やさまざまな方のご理解とか後押しをいただきまして、来年度でなくて今年度に近々申し込むことにしております。申し込んだからといって必ず採択を得るわけじゃありませんけれども、そういったある程度のベースができたということでありますので、想定よく早くチャレンジすることにいたしました。
申請によって国の支援などを受けて脱炭素をこれ加速するわけですね。
そういったことであります。またそういった時には当然町民の皆さんのご理解も必要になってくるわけでありますが、いずれにしても国の流れとして脱炭素に向けての動きは今後もますます加速的になっていくものだというふうに思っているところであります。
町としては去年6月に議会とゼロカーボンシティ宣言されました。
ようやく土壌が整って、単なるパフォーマンスがダメだということで、ある程度の国からのまた、いろんな流れ、あるいは町としてそういったところが整ったということで、カーボンニュートラルに向けての宣言をさせていただきました。
現在は地球温暖化対策実行計画のこれ策定中ですか？
はい、おっしゃる通りであります。そういった中では阿佐町としてどれだけ CO2 削減ができるかということ、そしてまた取り組む事業としてどういうものがあるかということで、そういったことを踏まえて先ほど言ったように今年度中にチャレンジしようということになりました。わかりやすく言うと、例えば合同さん鈴木さんの力を借りているノッカルもそうなんですが、あるものを生かすことによって、車の相乗りというのはそういうことにもつながるわけでありますから、そういった身近なことも踏まえて、しっかりとそういった事業計画に取り組んでいくというところであります。
さあ、まもなく新年度予算案の発表なんですが、予算編成方針とか重点事項などありましたら。
そうですね、当然DX やカーボンニュートラルというのは特に昨年度3期目を受けての公約の一つの柱でありますから、そういった視点からは今回今先ほど申したように、データ田園都市構想にも今月、申請を出したところでありますし、今近々出すカーボンニュートラルにおける脱炭素地域先行地域への申請、そういったところでは今回まだどう採択されるか分かりませんので、特別枠として設けながら新たなそういった DX やカーボンニュートラルに向けてしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っておりますし、もう一つ公約が出た子育て支援日本一を目指す以上は、今まではコロナの給付金で対応していた小学校における給食費無償化においては、当然新年度の上でも継続的にやろうという姿勢の中で、予算には盛り込んでいるところであります。これで、前からやっている中学校小学校の給食費完全無償化によって、子育て支援に対して、そしてまたそういった環境づくりにしっかりと取り組んでいくのがこの令和5年度の予算編成ではないかなというふうに思っております。
そうですか。朝日町の場合は特に DX などデジタル関係の予算に注目したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
新年度予算案は来週にも発表されるものとみられます。そしてゼロカーボン脱炭素への取り組み、すでに博報堂や自動車メーカースズキとの連携で本格運行されている住民による乗り合い交通ノッカル朝日町が脱炭素でも役割を増しそうですね。トップインタビューいいね富山、 ここで笹原町長からの2曲目です。
ジョン・レノンのイマジンです。今ちょうど、ウクライナ問題とかいろいろありますけども、この歌をみんなで聴いていただきたいなと思ってリクエストをさせていただきます。
トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。
泊駅南側に整備する新しい公園に町民のアイデアをということでワークショップを今実施中ですね。
そうですね、新年度に基本設計を行う予定にしておりますが、その前に、やはり町民の皆様のワークショップによるこういったものがあればいいねというようなそういったものも取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、そういった形で今現在、進行中でありますので、年度内に今月にも2回目等が行われる図になっておりますので、町民の皆さんのそのいろんなまたアイデアに関して少しでも取り入れていくことも大事だというふうに思っております。
芝生とかですね、大型遊具を整備される。
そうですね、最終形はどういう形なのか、そういったワークショップのご意見を賜りながら新年度における基本設計に、取り入れられることも期待しておりますし、何より参加される方もそうなんですが、町民の皆さんがワクワク感を持って楽しみにしていただくこともまた大事なことではないかなというふうに思っております。
これは2025年度中の完成を目指すわけですね。
はい、おっしゃる通りです。その方向にしっかりと予定通り進んでまいりたいというふうに思っております。
面積が1万5千平方メートルですが、結構広いですね。
そうですね、ちょうど町の中心部に位置しますので、多くの方々に利用されることも期待しているところであります。
町の新しいスポット顔にもなる公園ですから期待したいと思います。
はい、私も楽しみにしております。
トップインタビューいいね富山、今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。デジタルで町を変える DX や教育改革の推進から目が離せない朝日町、まずは来週にも発表される新年度予算案で今後の動きが明らかになるかと見られます。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、実は3月9日の放送で200回を迎えます。その記念特集として来週から3回はこれまで活躍されてきた前の市長に様々な角度からお話を伺います。198回目の来週は黒部市の前市長大野久義さんです。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。
外装リフォーム相談室、富山市在住のともみんさん、屋根と外壁の雨漏りもバッチリ解決しました。さすが外装ですね。外装リフォームなら外装です。外
装お見積もり無料、お問い合わせは外装富山店まで。
車を売りたいあなた、やっぱりビッグが一番でおなじみのビッグモーターにお任せください。6年連続買取台数日本一の実績で高価買取に挑戦します。
車を売るならビッグモーター、
やっぱりビッグが一番、ビッグモーター。
こってり豚骨もいいし、王道の醤油も最高、でもやっぱりサイドメニューも大事でさ、てかこの前食べたあれってどこのだっけ、こんな時はブラックか、そういえば新しくオープンしたところも気になるんだよな。今どこにいてどんなラーメンが食べたい、答えはこの一冊の中に。富山のラーメン最新版、県内書店コンビニにて発売中。 by CAP